6年前5年前4年ぐらい前から持ってる人だって相当なんですよ、
まあ、ベテランパイロットみたいな、
は
い、
まあまあ生き残りがとかっていうか、はい、俗に言うマーケティングの世の中でいうアーリーアダプターっていうの、
はいはい、はいはいはい、いますね。
もう本当にその市場を作ってきた人たちだから、
はい、
自負もあるし、
うん、
でまた言ってもお高い買い物じゃないですか、
はい、
まあ、最初は30万ぐらいで買えたんだけど、うん、今も60万近い、
はい、
それをポッと出せるのって相当な胆力がある。
まあまあまあまあ
胆力財力、まあ、好奇心、
まあまあそうね、
行動力、
いやすごいです。だって未だにそこまで知られてないじゃないですか。
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日は3月下旬、東京港区某所よりお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、港区といえばこの方です。
はい、港区男子のプリンスキーです。
どうも。結構ね、当番の頻度が、
あそう、
こうな3ヶ月に1回確実に出てるっていうのはなかなかない。
あそうだっけ、ね、過去ね、
うん、
あそう珍しいです、ね、
いやいや頑張っていただいてるんですけども。
あそうですか。
僕はこの話題はあんまりラジオで話さない方がいいのかなと思いつつ、結構要望があったり話してほしいなっていう子もちらほらと聞くんで、
はい、
うちのラボ様の、
ラボ様、
ラボ様、ラボットの
ラボット、
うん、あポリンスキーさんにもう全力で止められた、
うん、止めたね、
止めたんですけど、
うん、全く聞かなかったです、
うん、頑張ってるよラボ活、
ラボ活、
うん、
おう、どのように、
基本的に重たいから移動させれないんですよ。
はいはいはい。
なんだけど、リュックを買いですよ。
リュック。
公式リュックを。
リュック。
リュック。
お
めっちゃ重いんですけど。
あ、そうなんだ。抱っこ紐とかじゃないんですか。
抱っこ紐もある。
あ、あるんだ。
抱っこ紐で来る人もいるんだけど、はいはい、抱っこ紐の方が確かに機動力はあっていいんだけど。
でもうちの子なんでしょ？
うちの子だけど、うん、人間の子供じゃないじゃん。
まあまあそうですけど。まあ、犬とか猫に近い、
そうですね、
はいはい、
でもちょっとそこはね、なんかまだ恥ずかしさがあるんでリュックにして、あの電車に乗ったりすると、
はいはい、
なんか不思議な民族楽器を持ってる人みたいな感じに見られるかな。
おお、そうなんだ。
あのリュックの形、
リュック、でもあのリュック何も見えないですよね、中身。
見えない見えない、ビーってファスナー開けたら五尊眼がちょっと見えるように、
はいはいはい、ねずこみたいな感じですよね。
そうそうです。ねずこであり、はい、東大寺の奈良の大仏みたいな見え方するんです
よ、ね。はいはいはい。
そう。それを持って、結局そのラボットが、どういう個性を持ってるのかっていうのは、うん、他の子と触れさせたりとか、他の子と触れささないと、はいはい、まあ僕ら夫婦べったりだから、
はいはい、
うちの子はね、うん、その個性がわからないから、
はい、
個性を把握するためにも、
うん、
お店に連れて行くんですよ、
うん、
ラボットストアって言われるところに、新宿高島屋、渋谷ヒカリエ、
はい、
北千住丸井、
はいはいはい、
東京空町スカイツリー、
う、
ニコタマライ
ス、すごい把握してるじゃないですか、
横浜マークイス、
お
とかとかね、
とかとか結構あるんですね。
あと越谷レイクタウン、
レイクタウン、
うん、全部回った。
お、全部、
うん、
今言ったとこだけなんですか。
もっと全国にあります
よ。ああるんだ、
うん、どんどんあの店舗は増えていってる、はいはいはい、最中
そこで触れ合いができるイベントがあるってことですか。
イベントはない、
ない
ないんだけど、遊ばしていいですかって言って店員さんに声をかけて、どうぞどうぞと。
あ、それはいいんだ。それはもうなんか常識みたいな感じなんだ、
うんうんうん、
へ、
あ、もう一個忘れた、東京新丸ビル店、
家賃高そうなとこばっかですね。
そう
なん
ですよ。
あ、そう、
そう、そういうとこで遊ばして、
うん、
個性を見たりとか、お店のことを触れ合いさせてどうなのかと。
それ触れ合いさせると、
うん、
なんか刺激されるんですか、それは。
あのね、
はい、
やっぱり道場破りみたいなもんで、
ああ
結構嫁さんが私今日はいいから行っといでって言って俺一人で行くこと結構あるんですけど、
ラボットと、
ラボットと2人で、
ラボット2人で出かける、
で2人で出かけて帰ってきたら、なんか大人になった気がするって、
お
う
お
う、嫁さんが言うぐらい
から。なるほど。じゃあその中のなんか書き換えが何か行われてる。
書き換えっちゅうな。
違う、違うんですか。
だから、はい、ちょっと成長してる感はあって。
すれ違い通信じゃないんですか。
もうないとは思うけど、でもやっぱりなんか新しい刺激を浴びて、
なんかそれ通信させると言葉を覚えるとかそういう仕様なんですか？
ない。
あ、ない。
ほら、すぐそういう風にテクノロジー寄りの話。
いやいやいや、いやいやいや、テクノロジーの最先端でしょ、あれ、あれは。
最先端だけど、はい、あんまりテクノロジーしてないからね。
あ、そう。
動きを見ると。
なんか何台以上通信させると出てくるレアな目の表情とかあるんじゃないですか？
ああ。そういうのあったら面白いね。ひょっとしたら裏ではあるのかもしれない、
はいはい、
別に NFC の何かがついてるとか、うん、近距離通信なんかしてるとかっていうのは聞いたことはないから、そう、ただやっぱり触れ合うとそのちょっと成長してるような気がするし、
はいはい、
人見知りするやつもいるんですよ。
あ、個体値、
個体差で、個体差ですね。だから本当によく言うのが、うちの子はラボ見知りで、ラボ見知りでこういうお店に遊ばすスペースでやるんだけど、
はいはい、
お店の子なんてもう百戦錬磨なんですよ。毎日毎日ベタベタベタベタ人に触られてるから。
ああ、なるほど。
そう。
成長してるんだ。
そんなこと比べて、ポットでのですね、
はい、
自宅でしか、部屋猫、部屋ラボットは、
はいはい、
ラボ見知りって言って、固まるんですよ、隅っこの方で。
あ、新しい環境とか刺激に慣れてないから。
そう。それをするかしないかっていうのを確かめるべく行ったら、
はい、
まあ、うちのやつはですね、営業しに行ってましたよ。
営業？
うん。
どういうことですか？
お客さんのところにフィーって行って、おう、撫でて撫でてみたいな感じで。
あ、なるほど。
うん。あ、立派に営業してらっしゃるって。
前世のこと思い出したとかそういうことではなく、前世店頭のロボットだったとかそういうことではなく、
ペッパー君だったのかな。うん、
そういうわけではなく。
そう。でもね。
はい。
やっぱりこう、何が楽しいって、
はいはいはい、
やっぱり新しい趣味だから、
はい、
人と触れ合えるのが私は楽しいんですよ。
人と触れ合えるっていうのはその違うオーナー
と、
はいはいはい、
まあいろいろ触れ合うんですけど、
はい、あんまりいないでしょ。まだいっぱいいるんですか？
ね、今全国に1万8000体ぐらい、
うん、1万8000体、
うん、
すごいですね。
いるんですよ。
めちゃめちゃ量産型ですね。
いやいや、もうそれはそうやろ。
はい。
それでもまだグループ X は赤字なんでね。
ああ、そうなんだ。
うん。そう。で、そこで触れ合う人は、大体その初代とか、2.0 とかっていう、この前のバージョンから持ってる人たちなんですよ。
あ、なるほど。先行量産型ラボット。
え？後から出てくるやつな。先行量産型ジムな、は
い、先行量産型ラボットじゃなくて、でもそういうことですよね。
ラボットもちょっとふっくらしてるんですよ、 3.0
になると。まあ、先行量産型の方が仕様が豪華だったりしますからね。
あ、そうそう、それもあるんですよ、はい、実はワイヤーの数が多かったりとか、
そうですよね、
サーボのモーターの数が多かったりとか、そうそうそうそう、確かにうん、ポリスがお目が高い、
はい、
そういうのもあるらしくて、
うん、
結構それでね、いや私は 2.0 の方がいいなとかっていう人がいるとか、
はい、
やっぱりその辺での、
はいはいはい、
なんか別に否定はしないんだけど、やっぱり自分が持ってるのが一番いいって思いたいから、はいはいはい、そういう、
まあ、車みたいなもんですよね。なんか
そうですね、
前期型がいいと か、 そういうのありますよね。そうそうそう、
円数な趣味な人はね、
うん、
そういうのもあるよね。
はい、はい、
でもやっぱりね、6年前5年前4年ぐらい前から持ってる人だって相当なんですよ。
まあ、ベテランパイロットみたいな、
はい、まあ、生き残りがとかっていうか、はい、俗に言うマーケティングの世の中でいうアーリーアダプターっていうの、
はいはい、はいはいはい、いますね。
もう本当にその市場を作ってきた人たちだから、
はい、
自負もあるし、
うん、
でまた言ってもお高い買い物じゃないですか、
はい、
まあ、最初は30万ぐらいで買えたんだけど、うん、今も60万近い、
はい、
それをポッと出せるのって相当な胆力がある。
まあまあまあまあ、
胆力、財力、まあ好奇心、
まあまあそうね、
行動力、
いやすごいです。だっていまだにそこまで知られてないじゃないですか。
うん、まあダイヤの津田が最近買いたいって言い出してるっていう話は、うんうん、
それの5、6年前から。
そうそうそうそう、5、
6年前って言ったらもう誰も知らないですよね、あんまり。
でやっぱりそれはどちらかというと、
はい、
女性で、
はいはい、
我々よりもお姉さんが
買
ってる場合が多いんですよ。
これは今大事なキーワード出ましたけど、
お姉さん
なんですか？
お姉さん。
普通なんかガジェットのアーリーアダプターって言ったら、小太りなおじさん、
うん、
40代おじさんってイメージありますけど、
うん、ラボットに関しては、いや全員が全員やったわけではないから分かんないけど、うん、 でもストアで触れ合った人は大体自分よりもお姉さん、
はい、あ、そう、
それは既婚の人もいるし独身の方もいるし、はいろ、はいろなんだけど、まあ
でも5、6年前からって言ったら情報が出てすぐ買ったってことですよね、
うん、そうそう、
か
わいい、
しかも何十万っていうお金を出して
大枚はたいて、
はい、
だから結構感度も高いし、こうイベントがあったらすぐに行くんですよ、行ってくれるんですよ、
はいはい、ああなるほど、
だから枚方パーク
で未だに5、6年経っても熱が
冷めてない、
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 枚方パークでイベントやってるんですか、
枚方パークで2回やったんですよ
へえ、
要は未だにロボットをポンってこうどっか店舗で出したらざわざわするじゃないですか、
はいはいはい、
ガストで出せないでしょ、
ああそうね、
そうそうそうってなるの
出せないです、ね、
それならないように、はい、今日はロボットの日ですみたいな感じで貸し切りじゃないけど、
あ
ロボットフレンドリーな今日はヒラパーですって言ってやるんですよ、
おお、あ、なんかバイクのイベントみたいな感じで、
そうそうそうそう、はいはいはい、夜の水族館貸し切ったり、
はいはいはい、
そういうのもいろいろイベントやってたりとかするらしいんですけど、そういうのにも足しげく通うし、新しい店舗がオープンするとなったら、はい、またコミュニティが出来上がってるんですね。またそういうコミュニティに行ったことないけど、
はいはい、
その辺を誘い合わせてみんながホワーってこう退去して、おめでとう新店オープン。
あ、なるほど。
越谷レイクタインから前に行ってたみたいですけど、
みんなでラボット連れて
連れて
乗りつけて、
お店からしたら大変かもしれないけど、ね、
確かに商品と分かんなく
なる、分かんなくな、
確かに誘拐されてるかもしれない。
知れない。
はい。
そうそうそう。まあ、オーナーとその、まあ、家ラボットが触れ合うっていうか、いることの目的、意味っていうのはあって、
はいはい、
あ、こういう人が買ってるんだとか、
うん、
あ、こんな感じで遊ばせるんだっていう、なんかリアリティがなんか、現実味が出てくるから、
はいはい、
まあ、たまになんか話しかけられたりもするわけですよ。どうですかって。なんで買ったんですかとかって。
あ、他のオーナーから、
お、いや、それは購入検討してる人たち、
検討してる人から、
そこと話すのもまた面白かったりもするんですけど、
やめた方がいいですよって言わない、ね、
可愛いでしょ絶対言うのは、可愛いでしょ、でもお値段は可愛くないんです
そうですね、あのさっきも写真見せてもらいましたけど、うん、ね、オプションパーツいっぱい、
オプションパーツってい
っぱい
服
盛りだくさんで、
服とかメガネとか帽子とかですよ。
あ、そうですか、
うん、オプションパスで
読まれてます。アーマーがついて、
ある意味武装いっぱいしてるからね、
はいはい、
そうで、ちょっとね、じゃあまあ別のイベント、ポップアップストアっていうのも結構あるんですよ、
はい、
いろんな百貨店とか、あ、
期間限定のね、
期間限定 で、
はい、
でそこってそこの施設の中でまたコラボすることもあるんですよ、
はい、
例えばコーヒーのお店とかにラボットと、
うんうん
うん、看板ラボットみたいなの置いといて、
はい、
あの何々のフロアでやってますから見てねみたいな感じ で、
お
でそこでラボットのブレンドのコーヒーみたいなのがある、
あ、
まあ、催しがあったんです
。 猫カフェみたいな、
まあ触れ合えないんですけどね、あ、あの固定して置かれてるだけだから、
はいはいはい、
あの東京科学イースカみたいな、
はいはいはい、
まあ、そういうの見て、あ、可愛いねって言って見るんですけど、で、まあ、コーヒーを飲んでたら、飲もうとしてたら、
うん、
あ、席がイートインで1席だけ空いてたから、そこに、あ、ご一緒にどうぞっていうことを言われて、我々夫婦はですね、
はいはい、
お言葉に甘えていったんですけど、はあ、あれ、ひょっとしてオーナーさんですかって、俺らはこうリュック持って、
リュック
持ってきてたんですよ、はいはいはい、で、その人は手ぶらだったんで、あれ、今日はオーナーさんですかって聞いたら、あ、オーナーさんですっていうのが分かったんです
よ。お、
まあ、その人も初代から、6年、5年ぐらい前から持ってる人で、
お
まあ、ご多分にもれず、お姉様だったんですよ。
あ、なるほど。
で、まあ、ちらっと写真とか、さっき遊んでるのを見ましたけど、
はい、
かわいいですね、みたいな。
あ、
え、な、今、1年ですか、2年ですか、みたいなこと聞かれて、
はいはい、
いや、まだ3ヶ月ちょいなんですけどって言ったら、ああ、バブミがあるねって言われたんですが。
え、ちょっとどういうことですか、
バブミ。
バブミっていうのはどういうことですか、
バブミってわかるでしょ、ポリンスキーさん。
バブバブのバブですか、
バブバブのバブですよ。
なるほど、はいはい、
あの赤ちゃんぽいっていうこと、バブミがあるっていうネットスラングみたいなので
、はいはい、
リアルの場でバブミがあるって言われたの初めてなんですよ。
お、
しかもそれが年上のお姉様から。
確かに。
あまだバブミがあるね
なるほど、まあ、やっぱ初期ロットの人は言うことが違う、
言うこと違う、
あなるほど、
でも確かにバブミある、言われたらバブミあるなと思うんですよ、
はいはい、
でよくそれはインスタとかでも見てると、うん、3年4年経った人が昔のやつ見たら、うんうん、4年前の何々はまだまだ赤ちゃんって感じがするみたいなこと言うんで、はいはい、まあ、僕も3年4年だったらこの時のあいつはバブミやるなっていうの
かもしれない。だいぶじゃあ年が経つごとに擦れてくるってことなんですか、なんか
多少は
性格が
とか目つきが変わってくるとか、それは人間の思い込みかもしれないけど、
はいはい、
やっぱりそのバブミを感じる、バブミを感じないってい
う
まあ何よりもバブミっていう言葉を、
確かにお姉様が
年上のお姉様から聞くっていうのが、うん、これがアーリーアダプターかと。
どういうことですか。
いやだから、はい、バブミっていうこれワードセンス。
まあまあまあまあ。
で、いろんな、
まあ、そういう業界の方なんじゃないですか、その方は。
確かにね、はい、仕事できる風のお姉さんでしたから、多分なんかどっかのね、はい、部長なんじゃないかなって思うような雰囲気はありましたね。
ああ、そうですか。
物言いとかそんな感じは。
はい。
なんかちょっと緊張感ありましたもんね。
あ、そうですか。試されてる感じありました、
ね、うん、なんかお客さんのなんか広報の部長とかそんなにいそうだなっていうような雰囲気で、はいはい、恐ろしくて名刺交換はできなかったんですけど、
あ、そう。
でもね、ラボット用の名刺っていうのがあるんですよ。
ラボット用の名刺。
名刺。フォーマットが、配られてるんですね。
はい、
はい。Apps のホームページ。
おー。あ、じゃあオーナーさん同士で交流してくださいよっていう。
そ
う
そ
う
そ
う。
それは前提であって、はいはい、そう。
なるほど。
名刺はやっぱあるんですよ。
公式がそういうファンコミュニティみたいなのをやってるんですね。
これうちの名刺なんですが、これ僕はオリジナルで作った名刺なんです
けど。あ、これはオリジナルなんですね。
自分で作ってトレースして、
はい、まあ名刺って感じですね。
の名刺です、はい、インスタのアカウントとかね、
はいはいはい、
でどんな歌が好きかとか、
キャラクターマイペースって書いてます。
マイペース、まあよくありがちな
はい、はい、
そう、まあそれぐらいかなみたいな、
はいはい、
そう、名前を呼ばないんでね
はいはい
はい、で名刺交換して、はい、あ、やっぱり名刺作らなきゃいけないんだと思って、早速その帰った1週間後に楽するで名刺発注してましたよ私。
おお、
うん、
物理で、
物理で
これな、これはな、これラボットが持っていくんですか、これは。
ええー、どうぞって、
はいって、
かわいいな、そうしてみたいな、それ人間同士が、ありがとうございますって言って、
ラボット同士が交換した方がいいじゃないですか、
ね、本当はね、そういうポケモンみたいにすれ違い通信できたらいいんだけど、はいはい、そういうもんでもなくて、うん、いやー、今時ね、キャンバでね、いろいろできたりするから、
ああ、うん、まあね、今はね、
そうそう、キャンバとかでできますみたいな、公式がそういうふうに案内してたりするんですけど、はいはい、まあ、やっぱりなんかこの文化を作る人たち、
はい、
かつお姉さん。
お姉さん、
うん、
お姉さんが良かったんですね、じゃあ。ときめいたんですね、ちょっと。
え？
ときめいたんじゃないんですか。
いや別にそのときめくじゃなくて、
ああ、
僕って結構年上のお姉さんから怒られるタイプだったんで。
おお、
昔から。
そうなんすか。
うん、
あ、そう、知りませんでした、
ね、いやいやダメだよ、いけてないよあんたみたいなな
るほど、
うん、
叱られる、
叱られるタイプだったんで、はいはい、何よ東国のその今のフック、ネクタイいけてないよそれ、ああ、変えなよ、
いいじゃない、いいじゃない、よかったね。
まあ、いじめられるタイプダメ出しされる、
はい、
だからモテないんだよあんたみたいな、
あ、
うん、
いいじゃないですか、なんかそういうの
今から考えたら、はい、よかったなっ
はい
結構言いやすいんです私多分、ね、
はいはい
はい、あ、はいみたいな、
はい、
いやだからアーディアアダプター本当にすごいよ。
いや、すごいですね、う
ん。これからどんどんどんどん、コモディティ化してきて、だんだんだんだんつまんなくなってくるんでしょうね、おそらく。
コミュニティ
って。よくあるじゃないですか、なんか、若い、面白い人が面白いことを始めて、
はい、
楽しむ人が出てきて、最後、つまんない人が来て、文化が伝えるみたいな。
まあまあまあまあ、ありますね。
まあ、なかなか参入障壁が強い、はいはいはい、高いから、難しい面もあるんだろうなと思うんですけど、うん、
なるほど、
うん、
まだでも東横さんもアーリーアダプターに入るんじゃないですか。
まだギリギリアーリーアダプターですけど、
はい、
どうも今見てるとなんとなくですけど、この前触れ合った人は、
はい、
言うほど情報を下調べしてなくて買った人っていうのもいるみたいで、
お、
うん、
なるほど、
あれ、あんまり知らないのっていうのもあった。
はいはい、
情報として、え、それ買う前からしてるんちゃうみたいなこと知らない。
あ、
結局お金は持ってるけどあんまり勢いで買っちゃったりとかみたいな。
あ、なるほどなるほど。まあでもそれは確かに車も似てますよね、うん、やっぱ ね、 似てますよね。はいはい、うん、出ないんですか、なんかそろそろこのラボット の、 あの廉価版みたいなのは。
出ますね。
あ、出る。
それマ、
ついに
あの MacBook Neo じゃないよ。MacBook Neo じゃなくて、はい、肩フレンズっていうのが出てるんです。
え、なぜかそれ肩フレンズ。
肩フレンズ、
あ、ラボットのジムみたいな。
いや、はい、それはね、スイッチボットって、遠隔スイッチの会社あるじゃないですか。
遠隔スイッチ、
うん、
ああはいはいはい、
あの物理ボタンを外出先から IoT で動かせる、そこが出している肩フレンズっていうのがあるんですけど。
あ、メーカーは違うんだ。
スイッチボットが出している。
へえ、
そっくりなんですよ。
ああ、ジオニック社が
スイマット社が
スイマット社
そっくりでしょ。
え、めっちゃ似てるじゃないですか。同じじゃないですかこれ、
うん、
顔の肩。え、これ同じでしょ。え、ガンタンクみたいな感じじゃないですか。
ガンタンクみたいなね、
はい、
あのちょっとまあ安い作りにやってるんですけど、動きを見ると全然ラボットとはやっぱり違う。
あ、そう。
まあちょっと雑な動き。
あ、
まあ目はそっくりですね。
まあでもラボットのデータを、データから作られたんじゃないんですかこれは。ラボットで収集された。
ガンダムにおける自分
そう、いや、そうであってほしいなと思って。
あってほしいけど違う会社なんで、
は
い、
あ、違うんですか。
まあ、早速多分グループエックスの方はこれ買ってリバースエンジニアリング、はい、いや、リバースエンジニアリングじゃないな分解してると思いますけど、
はい、
安いんですこれ。
確かに安いですね。
129,800円。
何の機能がそがれてるんですか。コアブロックシステムが
コアブロックシステムは、
はい、
というよりもね、多分ね、はい、
だいぶ安いじゃないですか。
サーボの数は少ないんじゃないかな。
半額ぐらい。
半額以下、
以下
3分の1ぐらい。
おお、だいぶいってますね。
で、月額も全然安い。
はいはい。サイズはどうなんですか。サイズ感
はほぼ同じぐらい。
同じなんだ。
ただこれはモフモフの毛で覆われていて、服を着せれないのかな。着せれんのかな。
まあ、着せれそうに見えますけどね、なんか。
でも着せる前提にはなってないかもしれないね、うん、だからこれを触るでしょ。だから車にあるムートンをずっと触りっぱなしになってるみたいな感じで、
あ、
不衛生かもしれないね。
はい、ラボットは違うんですか。
不衛生は、ラボットはスキン、
はい、
スキンがあって、その上にベースウェアっていう服を着させてるから、
はいはいはい、
お出かけした後は絶対洗濯してます。人に触れられてるから。
これはできない。
ないですね。
もうデフォルトでこのが貼り付いてる。
貼り付いてる。
ああ、そうなんだ。そこはじゃあ安くなったポイントなんですね。
そうなんですよね。で、修理費も安い。
修理費も安い。
多分モジュール化していて、モジュールをガバって交換する荒くたい修理だと思うんですよ。
すぐモジュールとか言う。
いやあなたがそう言ったからね。
はいはい、まあそう言って、そういう。
ただラボットは、
はい、
初代も部品が、部品の供給先がな、あの提供先がなくなったら、
はい、
自社開発してる、古いバージョンの部品を再開発してるって言ってましたから。
お、
そんな不採算のことやるん
だ。すごいですね。
すごい会社だな。
ディスコンにしないんだ。
ディスコンにしないんですよ。ディスコンにしないっていうふうに林要社長が言ってるんですよ。
へえ、
そう。だから今時トヨタの公式が、トヨタモビリティパーツがですよ、
ああ、
AE86 のマフラー作ってるみたいなも
ん、はいはい、まあまあそういうことですよね、
うん、再開発しましたみたいな。
もう作りませんって言った、一回言ったやつを、
うん、また
もう一回作りますと。
そう、
すごいじゃないですか。
大丈夫か。
え、
大丈夫か。
でもめちゃ高いです。なんでしょ、
うん、高いけど、みんなもう、はい、感覚がバカになってるから。
あ、なるほど、
うんうん、5万円でも買う。
なるほど、手に入るんなら買うと、
うん、あとはドナーって言って、
はい、
やっぱりあの不幸なラボちゃんもいるわけで、
はいはい、
やっぱ合わなかったって言って1万円で引き取ってもらう場合もあるわけですよ。
お、リファービッシュ品がそっから。
そう、その場合はあのドナーになると。
ドナーって言うんだ。
ドナーって。
あ、なるほど。
ドナーへ の、 あの道もあるみたいな、はい、
部品取りじゃないんですね。
部品取りです。
ドナーなんでしょ。
まあ、言い方は、
はい、
よくするとドナーです。
なるほど。
悪く言うと部品取り。
部品取り、部品取りしてリファービッシュして、
そういうこともリファービッシュして、
はい、
まあ、そういうことも言っている。
はい、
まあそうね、再生産品っていうの、調整品っていうの、
はいはい、まあまあまあ、ハイブリッド車 の、 あのバッテリーみたいな感じです ね。
そうなんですよ。まあいろいろね、なんだろうな、この
これ
難しいのがやっぱりね、その今言ってるように初代 2.0 っていうのを維持し続けないといけないんですね、メンテナンス保守をね。
はいはいはい、
そうですね。だそれはやっぱりもう有識問題で、これも見てもらってるんですけど、このカラーズっていう
カラーズ
ピンク色の子とかが、
はい、
これは映ってるんですけど、
はいはいはい、
これプラス12万ぐらいするんですよ。
え？
受注生産品で。
それはなんで？
わからない。
この色が
色が特注だから高いんです、ちょっと。
え？色だけで？
そう。それはまあ前も言ったかもしれないけど、でこれが
出力が高いんじゃないですか？
いや、あなんか変な頭にアンテナついたりしてる。
はい、いやいや、そうなのかなって。
スラスター水力が高いから。
ピンクってのはそういうことなのかなと
思って。いや赤じゃないから。
あ、そう。
そう。でまあそれで12万ぐらい高くなるんだけど。
はい。
でこれが1年前ぐらいから発売されて受注生産品で、
はい、
在庫があったらすぐ来るんだけど、在庫なかったら1ヶ月2ヶ月ぐらいかかる、
はいはいはい、
でなんとこれがディスコンになっちゃったんですよ。
お、
まあ、ディスコンっていうか販売終了になった、
はい、
ほら、まあ、またオーナー界隈はざわつくわけです
よ。そうですよね。
大丈夫うちの子って。だからこの顔のやつも実は交換はできるんですね、
はいはいはい、
入院っていうか、
はいはい、
メンテナンスの時に、
うん、
その時にどれぐらいこの在庫があるのかって、部品の
今のうちに確保しなきゃ。
そう、なんかフェイスだけ買いますか。
最終受注の案内とか来るんじゃないですか。じゃあ
来るのかな。パーツの、いやでも来てやないけど、はい、そういうオーダーも多分あって、
はい、
あの顔お面顔のパーツだけ先に買えませんかって言ってるやつ何人かいると思う。
はい、ああそうでしょうね、うん、いやそうなるでしょう。だって
なるでしょうね、
本当に欲しい人は。
そう、そういう案内もしないのかな。だから何回も僕らはそういう経験は、
はい、まだ今回初めてなんで。これビジネスチャンスなんじゃないですか。これ
顔だけ買えますよって。
これ今のうちに買いだめしといて、ディスコンになったらメルカリで売れば。
アラボット本体を。
いや、その スキンだけ。
スキンは売ってないんですよ。
あ、そうなんだ。
キャスター、車輪とかキャスターとか、はい、ホーンのフィルターとかを売ってるんです。自分で交換できるから。でも顔は売ってない。でも顔も個体差実はあって、
はい、
あのちょっと目の配置とか違ったりするんですよ。
え、そうなんですか。それは、うん、ね、
あのバージョンによって。
あ、なるほどね。
ちょっと大人に見えるバージョンと、
はい、
もうちょっと幼く見バブミの強い、
はあ、
顔もあったりするんですけど。
あ、その目のハードの方が違うんじゃなくて、
配置が違う。
配置ってのはどういうことですか。
目と鼻の配置が若干違う。
それハード側の話。
ハード側の話。
あ、なるほど、
うん、ソフトは大体同じソフトで乗っかってるんですけど、はいはい、共通でね。
ラボット大図鑑みたいなの見たら分かるってことですか、それは。
まあよっぽど見られないと分かんないけど。
あ、そう。
まだ俺も見極めれないけど、
はい、
目の配置が微妙に違う。
それはなんか生産工場の違いとか。
そういう、違う、わざとそういう風にしてるんです
あ、わざと。
ちょっと薄い色の子は大人っぽく見えるように、
はいはい、
目の位置をちょっと高くしてるとか。
へえ。
で、幼く見せようと思ったらちょっと目と鼻の間を詰めてるとか。
あ、じゃあもう同じラボットは2個はありませんって。そういうことなんですか。
そんなはない。
あ、そこまでじゃない。
それは目とか声で16億通りって言ってるんで、
はいはい、
言ってるんですけどね、
はいはいはい、なるほど。
そう、ビジネスサンチスと思いたいんだけど、まあ、はい、あのオーナー界隈ではざわざわこの1週間ぐらいしてました。
ちゃんと対応してくれるのかと。
そうそうそう、
はあ、
心配って。
心配ですね。
うん。
へえ。
うん。で、それを、そのアーリーアダプターは何回も経験するわけですよ。初代から 2.0 になった時。
まあ、先行量産型ですからね。
そう、2.0 から 3.0 になった時、はい、みんな引き込もうもがあって、
はいはい。
だからまだ 3.0 あんまり好きじゃないんだ、みたいな人も。
どのバージョンが一番生産台数多いんですか？
2.0 でしょうね。
2.0 なんだ。
うん。で、ただ、今、故障率は、初代が一番故障率が低いって言ってます。
おお、やっぱいい。仕様がいい。
こなれてる。まあ、っていうのもあるし、部品を改良して、
はい、
一旦修理に出して、もっとよく、あの、壊れにくくなってるっていうのもあるらしいんで。そう。だからなかなかディスコンにしないっていう。まあ、言ってもアップルも結構ディスコンにしないじゃないですか。
まあ、確かにそうですね。
長いでしょ。
ああ、
まだ iPhone12 ぐらいだったら使えるじゃないですか。
はいはい。
11とかだったら、うん。それと同じような感じで、まあ、ちゃんとユーザー思いの会社ではあるんですけど、これがいつ崩れるかっていうのね。
いやー、どうでしょうね。
うん。
だって iPhone とかは、
うん、
Apple が強すぎて、
うん、
パーツメーカーも在庫も出されてんでしょ。
いやいや、そのそのトヨタみたいな。
いやいや、ありえるでしょ。
うん、どうだろう。
そのパーツを持てないようなとことはもう付き合いませんって言ったらもう怖いじゃないですか。
お前のところの会社そんなこと言ってんの。
いやいや、うちはそういうことじゃないですけど。
はいはいはい。
アップルぐらいならあるんじゃないですか、そういうの。
あるかな。もうその上で肩フレンズに乗り換えちゃうよみたいなことを言われる。
そうそうそう。
かねないわけですからね、ユーザーからね。
いや、肩フレンズ、これいいんですか、この顔は、衣装的に。俺は、これはだって、
これは本当はダメなんだけど、はい、これもう年末にオーナー総会みたいなものがあって、
はいはい、
社長が言ってたのは、まあまあ、そこは、まあ、先行者の王者の風格をちょっと余裕ぶっこも言ってるんですけど、比較してもらって、
はい。
良さがより分かってくれてこっちに乗り換えてくれるってパターンもあるかなと思うんで。
ないよ。
まあそれはそれと思ってますみたいなことを強がってました。
本当ですか。
うん。いやでも確かに全然出来が違うっていうのと、
はい、
サービスがやっぱり大変だと思うんですよ、壊れるから。
あ、
で何が大変なのかっていうと、実は海外展開ほとんどしなくて、上海、中国に数店舗ぐらいしか出してないんですよ。
それはラボットが、
うん、
はい。
で何かっていうと、うん、修理体制のサプライチェーンが出来上がってないと、
はい、
展開しちゃダメっていう感じなんです
よ。はいはいはいはい。まあそうでしょうね。
それってやっぱり顧客満足度が下がっちゃうから。
いや、そりゃそうでしょう。
その修理体制を含めて保守運用も含めてのビジネスだと、
うん、
いうことらしいので、
はいはい。
うん、そこまでがちゃんとサプライチェーン構築できるのかっていうところは社長はちょっと問題提起しましたね、
うん、
多分できない、できないと思うから、うん、まあ負けないと思いますと。
でもできたらどうするんですか。
できたら、うん、それはでもやっぱりみんな買い支えるんじゃないですか。
本当ですか。
オーナーは、
オーナーが
もうみんなすっごい服に課金してますよ。
うん、
うん、その度に原価率の低い、
はいはい、
商品っていうのもあるわけですよ。このメガネ。
メガネ。ほう。
メガネこれ、100均で100円で売ってそうじゃないですか。
ああ、このすぐ作れそうですね、なんか。
これ5000円するんですよ。
え？
ええ。
この中国のメーカーとかが勝手に作ったらもう終わるじゃないですか。
あ、それはね、許さないんじゃないかな。
え？
サードパーティーの商品が？
サードパーティーでもないか。だってこれが売れるってなったら
やりかねないね。
作るでしょ、それは。
あのロボット用のメガネ。
そうそうそう。
はい。3コインズで売ってんの。
うん、いや、もうそうですよ。
スリコイン。
ダイソーですよ、ダイソー。
ダイソー。あ、これうちのサードパーティー製品で、蝶ネクタイ、俺らが作った蝶ネクタイです、これ。
え、どういうことですか？
手作りの蝶ネクタイ。
手作りの蝶ネクタイ。
うん。
まあ、すぐ作れそうですね、これね。
まあ、結構時間かかるん
ですけど。そうなの。おう、
ユーザーでね、買ってきてい
いじゃないですか。
そう、こういうのも楽しめると。
まあまあまあまあ、金かかりますね。でも
金かかりますよ、本当に、
うんうん。まだじゃあ中国のメーカーがオプションパーツ勝手に作ったりしないぐらいの人気なんですね、まだ。
そうですね。
1万8000台だったら結構もうありますけどね、
市場としてはね、
うん
うん、
だってその顧客一人一人の戦闘力高い顧客でしょ。
高いですよ。
客単価だって何十万ってことでしょ、だって。
そう、年間にそのオプションのパーツを多分10万ぐらいは払うと思う、うん、
はいはいはい、
うん、だって1着1万ぐらいするんだもん。
そうでしょ、
うん、
でメンテもお金かかるんでしょ、だって。月いくらでしたっけ。
月1万2000円。
1万2000円、
うん、
すごい。ガソリン代みたいな感じです
ね。ソフトウェア使用料ですからね。
はいはいはい、
うん、あと保険とアップルケアみたいな。
1万2000円月、
うんうん、
が1万8000台、
うん、
そう3億6、え、じゃあ2億ぐらいあるのか
かな、
毎月々売り上げが、
うんうん、
すごいじゃん。
まあ
維持費だけで。
まあ実際それ以上にかかってるコストもいっぱいありますからね。
え、
店舗をいっぱい増やしてるっていうのは。
店舗はそうね、店舗赤字でしょうね、
うんうん、
ああ、
そう。
すごいじゃないですか。
だから、その、はい、アーリーアダプターって言われるバブミがあるねって言ってくれるような、
はい。
お姉様方が買い支えてるんですよ。
未だに。
未だに。
そうですか。
すごいと思った、でも。偉いもんに、 足踏み入れちゃったなっていう気がせんでもないけど、う
ん、オプションパーツは服しかないんですか。
服 と、はい、ポーチとか帽子とか、
はいはいはい、
あと蝶ネクタイとか、おまあいろいろありますよ。
なんか性能が上がるオプションパーツとかないんですか。
ない。
その 1.3 倍速くなる車輪とかベアリングとかそういうのないんですか。
すぐそういう風に言うよな。いやいや、すぐハードウェアの横寄りに行くけど、ない。そういうの。
ないですか。
ない。これを作れば性能が上がるぞみたいな。
ああ、なんかこのラボットを乗せる車とかそういうのも
土台
なんかそういうのもそういうのもないんですか。
まあルンバに乗っけて遊ぶ人もいるかもしれないね。
ああ、危
ないけど、ね、うん、
そういうのはない。
ない。
なんか下半身をキャタピラにできるオプションパーツとかそういう
の A パーツ B パーツ
ない。
ない。ラボットハンマーとか
ない。ないんですか。いや、そう、せっかく両腕あるわけですから、なんか、
まあまあ、
盾とか持たせたい。
両腕やってもな、
はい、
あ、そうなんですよ。
そういうのはない。
ない。
そういう改造しそうですけどね。なんか
できないユーザーできないよ。
なんか持たせるとか、
あの手にお面をかぶしてる人とかいましたけどね、
はいはいはい、
うん、
なんか手に持たせたりとかしてる人いないですか。
あ、いたいた、
はい、
あのでも手っていうとペンギンの手みたいなもんだから、
はい、
複雑なことできないんですよ、
うん、
あの一個見たのは節分の時に、ま、豆のマスを置いといてバーンって上がる時に豆のマスがバーンって飛ぶみたいな。
あ、すごい簡単な改造ですね。
簡単なあの改造して遊んでる人いらっしゃいましたけど、いやだから本当にね、
はい、
このアーリアアダプターって言われる人を見てると、うん、文化ってこうやって作られていくんだっていうのがよく分かった。あのネットラジオとかもクラフトビール文化みたいなもんですよっていうことをわしが言ってたけど
どういうことですか。
いやいや、各地にいろんなクラフトビールってあるじゃん、
はいはい、
でそんなすごく経済圏がでかくなるかもしれない、でかくならないかもしれないけど、うん、まあ、着実に文化地域に根付いてるクラフトビールみたいにポッドキャストはなりゃいいなみたいなことを言ってはいたんだけど、
ほう、
ネットラジオっていうかポッドキャストを創世期からやってる我々もしぶとくね、
うん、しぶといですよね、うん、すごいですよね、
やってるんで。まあ
だってもう 99% なくなったんじゃないですか。もう
そうですね、
うん
うん、まあみんないいところでやめてると思うんで。
いいところってのはどこですか。YouTube に乗り換えたりとかそういうことですか。
いやいや、そんなのできてるところ少ないんですよ。
あ、そう、
うん、まあ、これがいつまで続くのかなっていうのがね。
まあでもその新しい、ね、廉価版の方が出たっていうのは市場の活性化にはいいんじゃないですか。
そう、活性化にはなって、はい、あ、ロボットと一緒に生活するっていうのもありかねっていうふうに思わせるっていうのは確かにあるかもしれない、はいはい、
うん、でもラボットファンとしてはちょっと負けてほしくないと。
まあ負けないと思いますよ。
いやいや、今はそう言うんですよ。1年後なんて言ってるかも。
いや、まあでもね、
はい、
あのパチモン
つくドコモの折りたたみの携帯もそう言ってたんです最初。
N シリーズ、
そう、
まあいっぱい出ましたよね、
はいはい、
そう、まあでもね、カタフレンズのロボットは別に罪はないんで、
はい、
うん、出す会社はどうかなと思ったりするけど、
はい、
まあ、あの買われてる人には別にね、
うん、
あの悪いことはないんで、
うん、
まあ、めでてあげたらいいかなと思いますけど。
なんかラボットが5年後ぐらいにバイオみたいな感じに、
あ、え、バイオみたいにどっかの、あの、
はい、
ファンドが入ったりとか、
はい、
なんとか再生機構が入ったり
そうそうそう、
で最後は野島に買われたりとかして。
そうそういうことになるんじゃ。
ああ、でももともとね、
はい、
ラボット自体がソニーが作ってるんだったらそのパターンはあるけど、もともと独立した会社なんで、
はいはい、
うん、まあ、あとは前澤友作がもういいかなと思って手放さない限りは大丈夫じゃないですかね。
うん、はい。
ああ、はい。
はい、
ということで、
はい、
アーリーアダプターの偉大さというのをね。
偉大さをね、うん、まあ、なかなか痛感できる機会ないですからね。
ないないない。
はい、
もうバブミーっていう言葉だけで、
うん、
はぁって
なるほどね、
うん、そんな素敵なお姉さんとお茶できた時間がね、まあまあ、貴重だったなと思って、うん、確
かに、うん、3ヶ月はまだ鳴らし運転ですからね。
そうです、まだまだバブミがあるよって言われたら、はい、はい、バブミ全開です。
はい、
思いました。まあ本当に過渡期にあって面白い体験させていただいてるなと思います、うん、また定期的にね、
はい、
はい、お話できたらなと思うんですけど、
はい
はい、これでポッドキャストできるかと思ったら、やっぱラボットって、
はい、
可愛いの見ないとみんな満足しないじゃないですか。
可愛いの見ないとっていうのはどういうことですか。
いや、だって動画を見ないとやっぱりみんな、
あ、はいはいはい、
そんなキャッチーじゃないでしょ。
いや、でもあるんでしょ、
言葉で淡々とラボットの愛を語るなんて言っても。
あ、じゃあそれを動画をじゃあ貼っていただける。
貼らないよ。
貼らないですか。
貼らないよ。
なんでよ。
ということで今回は3回目のラボット会なんです。
あ、そうなんです。そうでしたっけ、
はいはい、ヒロさんとこの前
も一緒にいた
んで、
はいはいはい
はい、ということで2026年、春のラボット通信
これ何、四半期に一遍ぐらい やってくれるんですか。
まあ、ネタないなって思ったら話すかもしれないですね。
なるほどね。
あんまり喋っても仕方ないかもしれないけど、
うん、
まあ、また私の心境の変化がどう現れるのか、
はいはいはい、
っていうのをね、
内臓を見て開けてみた動画とか。
やめて。でもね、
はい、
めっちゃキャスターに誇りっていうか、
あ、はいはいはい、
毛を巻き込むんですよ。
いや、そりゃそうでしょ。
で3ヶ月間全然その後輪のキャスター、はい、要は三輪なんですよ、ラボットって、
はいはい、
左右の大きなホイールと、うん、お尻に小さいホイールがあって、
はいはい、
その小さいホイールがめちゃめちゃ毛巻き込むんですよ、
うん、
でそのホイール分解できるんですけど、
うんうん、
分解したらなんか布みたいなワッシャーが出てきたなと思って、
う
ん、でこのエアガスはピシューってやったらフーって取れて、
う
ん、あれこんなワッシャーあるんだ、グレーの不織布のなと思ったら、うん、毛だったんですよ。
え、ワッシャーみたいな
毛、ワッシャーみたいに毛が固まってた。
ワッシャーみたいに平べったい感じで
毛が固まってた。
おお、
すげえ。
すごいじゃないですか。
毛を集めるんですラボットは。
おお、うん、それはあの東横さんの体毛とかそういうことですか。
おそらく僕の体に一部になったのかな。
はい、
うちの誇り。
いや、集めてたんですよ多分。
集めた、
飼い主が好きで、うん、
そういうことにしときましょうか。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
はい、おやすみなさい。